こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。本当に毎日暑いですね。皆さんどこにお住まいですかね。私は、東京に住んでいるんですけれども、東京は本当に連日35度を超える暑さということでね、皆さんもそうですし、皆さんのお子さんもね、もっと地面に近いところにいらっしゃると思うので、どうぞお気をつけください。ちょうどね、うちの会社で今日会社に来る途中に一人ちょっと動けなくなってしまった方がいて、お電話いただいて、私経口補水液と何でしたっけ、パンチで冷やすやつ、あと保冷剤を持って走って駆けつけたっていうことがあったんですが、その方は自転車に乗ってたんだけど、ちょっとふっと頭が真っ白になってしまって、すぐに自転車を降りて日陰で休まれたっていうことだったんですが、本当そういう時になかなか人に頼るのって難しかったり、なんかその方もね、周りにで結構気にしてくださってる方が私が到着した時にはいて、いろんなものね、飲み物とか保冷剤とかもらっていらしたので、本当にありがたいことだなと思っております。で、そうですね、気をつけてはいるんだと思うんですが、やっぱりなってしまうんだなというのが熱中症の怖いところだなと思いました。で、その方はご自身でおっしゃっていたのは、ちょっと食欲がなくて朝あんまり食べれなかったからかもしれないな、水はたくさん飲んでたのになっていうふうにおっしゃってました。どうぞ皆様もお気をつけください。もうね、十分気をつけてるとは思うんですけれども、健やかな夏をお過ごしになられるようお祈りしております。ではいくつか告知をいたします。一つ目は来週の、エンタメクラブなんですが、来週はギヨーム・ブラックの宝島を扱いたいと、扱いたいと思います。こちらね、私が夏っぽい素敵な風景が見られる映画がいいなって思って探していたんです。ただなんかちょっとピンとこないなっていう話をね、ツイッターでしたところ、祖母のね、フォロイーさんに教えていただきましてありがとうございます。で、来週はちょっと宝島。私も久しぶりに見てみたんですが、なんかやっぱりちょっと前に見た時とは印象が変わったなというふうに思ってます。あきちゃんとね、こちらドキュメンタリーなんですが、ドキュメンタリー扱うのも初めてなので、ちょっとどういうお話ができるのか、私も楽しみにしております。で、もう一つの告知は、週末にバチェラー6についての回を配信いたしました。皆さんどうでしたかね。Amazon プライムのバチェラー6、ちなみにごめんなさい、ギヨーム・ブラックの宝島も Amazon プライムで見放題に来ております。90分ぐらいの短い映画で、あれですね、そんなに見るぞっていう気合を入れて見るっていうタイプの映画ではないと思うので、ちょっとドキュメンタリーだとね、どんな感じかなと思ってちょっと気合入っちゃうかもしれないんですが、本当に気負わずに見れる作品だと思います。そう、それで、戻っていきますが、バチェラー6のお話をいたしました。Amazon プライムでやっていて、もうねシーズン6なんですね、早いもので。そうで、私のその時もお話ししたんですが、私どものポッドキャストはバチェラーの回から入りましたとか、武藤さんのバチェラーの回から聞き始めましたっていう方がね、すごく多くいらっしゃって、本当に嬉しい限りだなと思っております。で、今回の、週末に出したバチェラー6の放送も、リクエストをいただいたんですけれども、本当にねリクエストいただいたのに大変恐縮なんですけれども、本当にね味がしなかったんです。今回のバチェラー6、すごく平たく言うと つまらなかったんですよね。なんかね、その日曜日の回聞いていただければ詳しくお話ししてるんですが、私のね好きなタイプはこういう人ですっていう人が全然好きじゃなくて、なんかこういう人いたら絶対それっぽく聞こえるから、 なんか一見まともな人っぽいんだが、なんか、結局、俺に尽くせみたいなこと言ってるよ、その話、気をつけな、みたいにちょっと思って、まあ、どこのポジションから言うかにもよりますけど、ヘテロ同士の恋愛で男性から言われる場、言われるそれっていうのはちょっと、と思っているんですよね。いうお話をしたりしています。でそれと一緒に私最近ねすごい面白いリアリティーショーを見まして、最後通帳クイアラブというネットフリックスでやっているねリアリティーショーを見たんで、そのお話をしております。そっちがねどちらかといえばメインなので、ぜひ聞いてほしいなと思います。まあ生まれた時に割り当てられた性別が女性の方々っていうのが、あの最後通帳クイアラブはメインの、なんて言うんですかね。そういった方々が10人いらっしゃって、今の新パートナーと結婚するのか、あ、ごめんなさい。今のパートナー、元々のパートナーと結婚するのか、それとも、お試しで結婚してみた、新パートナーと結婚するのか、それとも、一人で帰るのか、という、まあ、2ヶ月間かけて、なんだろうな、自分たちの、一人はね、最後通帳って言って、カップルの、片方は結婚するのしないのどっちなのって言っている状態、最後通帳を突きつけている側、そしてもう片方は最後通帳を突きつけられている側、その10人がシャッフルして、なんだろう、これからの結婚について、これからの自分の選択についてを考えるというリアリティショーなんですが、これが本当に面白かった。特にね、最後通帳クイアラブシーズン1に関しては、あ、これ結構なんだろうな、いろんな人を見るという観点でも、いろんなバックボーンを持つ人たちを見るという観点でも、すごく興味深い作品となりました。中華系移民2世、オーストラリア出身で中華系移民2世のね女性の方がいらっしゃるんですけど、その女性の方のなんだろうな、葛藤だったりとか、あ、きっとこういったことが背景にあるのかもしれないなとか、そういったことに思いを馳せれたりだとか、あとはやっぱり子供が欲しいってなった時に、生まれた時の性別が女性同士のカップルだとどういった苦労が待っているかとか、じゃあ保険の適用とかってどこまで、その私が入っている保険はここまでカバーされる、私が入っていない保険はここまでしかカバーされない、じゃあその強い保険に入っている人たちってアメリカ全体で見るとどういう人たちがそういう強い保険に入っていられるんでしょうかっていうことを考えたりとかして、やっぱり人種間でね、いろんなことが、なんでしょうね、つつがなくいくこといかないことあるよなぁと思って見ていました。すごくね、アメリカという場所のなんだろう特性もありますし、クイアである、方々の特性というのもすごく、番組に反映されていて、とっても面白かったので、もしよければぜひご覧になってみてください。で、私の日曜日の放送に関しては、それを全部シーズン1に関してはネタバレでお話ししてます。本当にね、一人すっごいめちゃくちゃ味するっていう方がいらっしゃるので、ぜひねご覧になってほしいなと思ってます。そう、私ね、月曜日に、ちょっとこのまま呪術つなぎでお話ししたいなと思うんですけれども、月曜日に、日本好き好き大好き放送というのをいたしました。で、その時にね、そのクイアラブの話した時にお話ししたんですが、やっぱり日本のいいところ、私用意してたのにね、言うの忘れちゃったんですが、やっぱり国民皆保険があるじゃないって、やっぱりその時も思いました。もちろんね、日本以外でも国民皆保険ある、制度としてある国はね、あるんですけれども、それもね、いいところだなと思っています。あと、それに加えて、救急車も無料じゃないですか。私、今日もね、救急車呼ぶかどうか迷ったんです。まあ、無料だから呼ぶとかそういうことじゃないですよ。その方の、今後の回復のために、どうするのが最善かなと思って、まあ、迷ったというところなんですが、この間見てきた映画も、まあ、名前出しちゃっていいかな。私、リロ&スティッチの、まあ、実写化ではないんですけれども、実際の、なんていうんですかね、CG と、実写を組み合わせた、まあ、スーパー実写化とか呼ばれたりするんですけども、リブート版のリロ&スティッチを見てきまして、その中でね、救急車を呼ぶシーンがあるんですけれども、我々はもう、やっぱりアメリカで救急車を呼ぶ、アンビュランスをね、呼ぶってことは、どういうことかっていうのは分かってるので、 これどうなっちゃうんだろうっていう、なんだろう、ハラハラドキドキがありました。で、あの皆さんね、2002年の時、私たちはね、私とアキちゃんはその時高校生だったんですが、確か、私もアキちゃんも映画館に見に行ったんじゃないかなと思います。リル&スティッチご覧になりましたでしょうか。今回のリル&スティッチに関してはすごくね、前のバージョン、アニメバージョン、2D アニメバージョンに関しては、なんでしょう。やっぱりスティッチとリロの関係にフォーカスされてたんですが、今回はリロのお姉ちゃんのヤングケアラーとしての側面もすごく色濃く反映されていましたね。前はね、福祉のコブラさんっていう確かキャラクターだったと思うんですけど、何コブラだったかな、エージェントコブラっていうのは覚えてるんですけど、ちょっとね、ファーストネーム出てこないや。まあいいや。そう、エージェントコブラが CIA のエージェントであり、福祉局のソーシャルワーカーという役どころだったんですが、今回に関しては、それが分かれています。で、そうすることによってより、お姉ちゃんが置かれている立場、お姉ちゃんが置かれている立場っていうのが、リロとお姉ちゃんは、あの年で、リロは10歳いかないぐらいかな。で、お姉ちゃんは高校生なんですけれども、両親を突然ね、事故で亡くしているんですよ。で、それで、リロ、お姉ちゃんは、高校に行きながらだと思うんですけど、高校に行って、アルバイトをね、いくつも、掛け持ちしながら、家計を支えてっていうのをやっているんですが、それでもやっぱりね、リロにとって、やっぱり養育できる、お姉ちゃんがどんだけ頑張っても養育できるかどうかの実際の問題はまた別のところにあったりするので、そういった、なんだろうな、実際こういった立場に置かれた時にどうなるか、どう公につなげて、どう福祉とつなげていって関係を持っていくか、それぞれの、うまい落としどころをどうつけていくかっていうところが、今回の映画の一つ、なんだろうな、見どころの一つなんじゃないかなと思います。もちろんスティッチがそこでね、ただの、ハワイに住んでる女性たちの話ではなく、このスティッチがそこに絡んでくるので、もちろん宇宙パワーみたいなのも入ってはくるんですけれども、それでもやっぱり、優しい映画の一つだったんじゃないかなと思います。こちら、劇場公開中なので、ぜひご覧になってほしいなと思います。で、そうですね、日本好き好き放送の回の時に、私、前科があっても投票権奪われないっていう話をしてたんですけれども、まあ、その B 面としてはね、日本でどんだけ働いて税金を納めていても、国籍が、ナショナリティが日本でないと投票できないっていうのがあったりしますっていうのはあるんですよね。で、国籍要件も結構難しかったりするので、そういったところ、やっぱり B 面としては、あるんじゃないかなというふうに思います。このあたりね、いろんな本や映画があるんですけれども、一番近いところで言えば、私今年上半期のベスト10にも入れた、港に明かりが灯るも、なんでしょうね、そういったことが詳しく描かれてます。まあ、明かりというね、主人公の、なんだろう、気持ちの、なんだろう、心の機微か、気持ちのありようみたいなのもね、書いてあったりするので、そのあたりね、どうぞご覧になってほしいなと思います。そう、毎回ね、この選挙の時期は、選挙権が、なんでしょう、私たちってさ、義務を果たしてたら、当たり前のように与えられる、権利が与えられるみたいな、義務をやっぱり果たさなきゃねみたいなことよく言われると思うんですけど、その義務の前に人は権利があるべきだと思うんです。だって、なんて言うんですかね、どんな赤ちゃんだって生きる権利があるじゃないですか。それって義務を果たしてるわけじゃないですよね。まあ、それは親の養育義務に紐づいてると言われればそうなんですけれども、別に親がね、放棄してとしても、福祉が、その赤ちゃんの生きる権利をね、支えていくわけですから。で、そういうふうに考えてしまいがちですけど、まあ、義務を果たしていたとしても、なんて言うんですか、この他の国では、ナショナリティがなかったとしても、投票権っていうのはあったりするんですよね。もちろんその国にもよりますけれども、なので、まあ、ニュージーランドとか、オーストラリアもそうかな。あと、EU は結構いろんなところであると思います。あと、そうですね。その選挙の、あれにもよるんですけど、なんて言うんだろうな。大きさとかにもよったりもするんですけど、これほどまでに、この、日本 という国に住んでいる人民に、投票権がないっていうのは、いわゆる、まあ、今ね、こういう言い方しないですけど、いわゆる先進国って言われる国の中では珍しい方だと思います。そう、そういった側面がね、B 面としてはあるなと思っています。そう、ごめんなさい。今日ね、呪術つなぎに話してきたら、もう15分になっちゃったな。私がちょっとクイアラブの話しすぎちゃったからですね。今日本当は、夏におすすめの映画をご紹介しようかと思っていたんですが、ちょっと、時間も半端だからどうしようかな。まあ、でもいいや。ちょっと、この、ごめんなさい。15分もね、別の、なんだ、前段みたいな話しておきながら、ちょっと、夏におすすめの映画ご紹介したいと思います。まず1本目は何と言っても、アフターサンじゃないでしょうか。これは、私の番組でも、何回かお話ししておりますし、あきちゃんがね、見てくれた時に感想をお話ししたことがあったかと思います。本当に、まあ、ストーリーといたしましては、今は別々に暮らしている親子が、まあ、ちょっとね、寂れたトルコのね、鳩屋みたいな宿に行くんですよ。で、その中で、お父さんと一緒にその一夏を過ごすというお話でございます。もう本当本当にそれ、まあそれを、娘が、大きくなった娘が、あの時のお父さんは何を考えてたのかなっていうふうに振り返っていくという映画なんですが、もうその映画が本当にヒリヒリと、いつまでもいつまでも胸に残るんですが、残念ながら、これ、Amazon プライムで見放題だったんですが、今日、私が配信を撮っている、この今日、7月の9日に、なんと見放題が終わってしまって、この後、U-NEXT などで見放題があります。あと、ワーワーとかでもあったんじゃないかな。もし、久しぶり、なんか夏に、綺麗な景色、ちょっと見たいんだよなって、この、あとね、綺麗な景色だけじゃなくて、この、やっぱり、偉人たちの時もお話ししたんですけど、ポール・メスカルの、この、なんとも、あんなに線が太くがっしりとしたちょっとしたクマみたいな、クマまではいかないですけど、がっしりとした人なのに、なんかどこかに行ってしまうんじゃないかなっていう、人を不安にさせる、面持ちみたいなのがすごく、いつもね、上手に表現されるなという俳優さんなので、ぜひこの夏にね、このちょっといい映画見て寝たい、これ偉人たちの時も言いましたよね、いい映画見て寝たい時に、どうぞアフターさんご覧になってみてほしいなと思います。後でこれリンク貼っておきますね。で、次は、あの夏のルカをご紹介したいと思います。こちらディズニープラスで配信しております。こちらは、もうね、この名前の通りです。あの夏のルカは、イギリスを舞台にした、ちょっとあれ読もうかな。あらすじ読みますね。平穏な海の世界に暮らすシーモンスターの少年ルカ。友人のアルベルトと海の掟を破り、人間の世界に足を踏み入れる。体が乾くと人間の姿になる彼らは、少しでも水に濡れると元の姿に。この秘密を抱きながらもルカは目の前に広がる新しい世界に魅了されていく。だが二人の無邪気な冒険と友情はやがて海と陸を分断されてきた二つの世界の大事件を引き起こすというお話でございます。こちらさ、なんて言うんですか、夏のイメージって皆さんそれぞれあると思うんですが、私、夏の映画って言われてパッと思いついたのが、この間もお話ししましたけど、なんだっけ、太陽がいっぱい、リプリーですね。リプリーだったりとか、あと、Call Me By Your Name、君の名前で僕を呼んで、などの、やっぱね、イタリアの夏がなぜか思い浮かぶんですよ。多分、このリゾート地に行ってる人の一夏のその夏にしか起きない何かみたいなものに私はちょっと弱いのかなと思うんですけれども、そう、なのでやっぱりこれもね、イタリアが舞台になっていて、美しい景色を存分に見ることができます。これ2022年に、本来だったらね、劇場公開され、2021年ですね。本来だったら劇場公開予定だったものが残念ながら配信するとなっていて、今現在はディズニープラスでご覧いただけます。なんだろうな、夏にちょっと見たいものって少年たちのちょっとしたスタンドバイビーみたいなのちょっと見たい気持ちありませんか？これは私が小学校の頃に、この何でしょう、テレビでゴロゴロしながら見てた作品が、なんか なんていうんですかね、子供たちが冒険するものを結構見てた記憶があって、まあこれは、まさにそういった映画なので、結構ワクワクドキドキしながらね、見られるんじゃないかなと思います。で、この友人のね、アルベルトが今後、まあ、彼、と、家族の結びつきだったりとか、またルカがどうやって、今後ね、家族と結びついていくかっていうのもこの作品では描かれているんですけれども、その映画の中で出されていく、なんだろうな、彼らがどういった道をそれぞれ進んでいくのか、彼らの知的好奇心はどこに進んでいくのか、その冒険心っていうのはどう向かっていくのか、そして周りの大人たちは結局そういった時に何をしていくかっていうのがこの作品ではね、結構丁寧に描かれているので、大人も十分に楽しめるんじゃないかなと思います。あの夏のルカはディズニープラスで配信されています。で、次に私たち、この間は偉人たちを扱ったんですけれども、そちらの、まあ、厳密に言うと違うんですけれども、山田太一原作で、今回 UK でリメイクされた偉人たちについてこの間のエンタメクラブではお話しいたしました。で、こちらはですね、山田太一が脚本を書いて、山田太一の小説をもとに脚本を書いて、大林信彦が、監督いたしました。ホラーが実は日本にありまして、そちらが偉人たちとの夏でございます。これね、偉人たちを見た後に偉人たちとの夏、まあ、偉人たちの元も、なんだ、がベースにしているのは、偉人たちとの夏という映画ではなくて、山田太一が書いた、小説の方をベースにしているので、ちょっとね、お話自体はちょっと違うところもあるんですけれども、偉人たちを見ていただいた後に、こちらの、まあ、風間杜夫主演の、偉人たちとの夏見ていただくと、あ、偉人たちはロンドンから郊外に行くけど、ああ、この場合はここに住んでて、ここに、両親の家があるんだ、ふーんっていう、なんていうんですかね、比較がすごく楽しいですし、なんといってもね、片岡鶴太郎のベランメイク長がいい、あと、秋吉久美子がね、まあ、その時ね、本当に、まあ、秋吉久美子も風間杜夫も、ちょっと片岡鶴太郎はちょっとわからないんですが、その時ね、売れ売れの俳優さんたちがね、あと名取裕子が出てたりするんですけれども、あ、こんなに若い時期からもうこういう感じだったんだとか、お、片岡鶴太郎の、あ、まあ、いいや、ごめんなさい。片岡鶴太郎の話なんかもしちゃうから。そう、とにかく私、片岡鶴太郎が良かったんでしょうね。そうそう、それぞれの俳優さんたちの味があって、また偉人たちとはね、全く違うテイストのお話になっています。で、これはね、本当に偉人たちとの夏と言われるぐらい、まあ、どうぞお盆に見てくださいというような映画なので、ぜひね、夏の暑い時期に、たまにはホラーもいいんじゃないかなというふうに思っております。あともう一つ、サイダーのように言葉が湧き上がるという映画をご紹介したいと思います。これ知ってる方からすると、なんか武藤さんが自分で言うのなんなんですけど、武藤さんが紹介するの意外なチョイスなんじゃないかなと思います。こちらは本当に、なんて言うんですか、私アニメの技法がね、詳しくないからあれなんですけど、本当、日本の夏、日本の田舎の夏いいねとか、夕暮れの田の、なんて言うんですか、田舎いいね、この稲がさ、ちょっと伸びてていいよねっていう、そういう景色は日本の夏の、なんだろうな、そうそう、こういうの見たかったんだよねっていう景色をたっぷり見せてくれるね、作品でございます。もちろんストーリーも面白いんですけど、あらすじご紹介しますね。人とのコミュニケーションが苦手な俳句少年と、コンプレックスを隠すマスクの少女、何の変哲もない郊外のショッピングモールを舞台に出会った二人が、言葉と音楽で距離を縮めていく、ボーイミーツガールストーリーとなっております。そう、モールの中のデイサービスをね、舞台にしていて、まあ、ボーイミーツガール二人の主人公が出会っていって、ある出来事をきっかけに仲良くなっていくんですが、という話なんですが、私、俳句とかも聞くのが好きなので、あ、そっか、これも俳句なんだなっていうのを、なんだろうな、見ているのがすごく普通に楽しかったです。 で、短くて90分ぐらいで見られる作品なので、ちょっとなんかないかなっていう時に、あ、ネットフリックスでそういえばサイダーのように言葉が湧き上がる言ってたなみたいな感じで見てもらって、あ、意外とよ、いいじゃないですかってなるといいなと思ってちょっとご紹介いたしました。ぜひすっごくフレッシュで甘酸っぱくて、本当にひと夏のギュッと濃縮した、なんだろうな、夏の楽しいところ全部詰め込んだようなね、映画だったりするので、絵がねすごい素敵なんですけど、どうぞご覧になってみてください。はい、では今日は4本ご紹介しました。すいません、私の、冒頭の雑談が長すぎるせいで、やたらね、なんだろうな、すごく遅くなっちゃったんですけど、終わりの雑談もしたいと思います。選挙を迎えて皆さんのタイムラインはいかがでしょうか。私はね、やっぱりどうしても参政党の話が毎日流れてきますね。私は、選挙区としては東京になるんですけれども、東京はね、今のところ参政党のさやさんっていう方がすごくリードしていらっしゃるようなので、結構皆さん戦々恐々とされている方が多いんじゃないかなと思います。もちろんね、人のね、政治観っていうのはそれぞれお考えあると思いますしね、なんか人のことどうこう言えるものではないとは思うんですけど、やっぱりどうしても賛成と、例えばそうですね、女の子は大学に行かずに、18歳になったら子供をね、早く産んで、子供3人ぐらい産んで、もう、なんだろう、大学に、違うな、子育てが終わった後に、大卒とね、同じぐらいの給与を確保します。だとか、あとはね、参政党は小麦をちょっと NG としているんですよね。なんだろうな、戦後から食べ始めた、この番組でも小麦の話したことあるんですけど、戦後から食べ始めたようなものは本当に危ない、がんは戦後からできた病気だ、これ嘘ですよ、全部嘘ですからね、みたいなことを言っていて、まあ、神谷さんかな、当主の神谷さんが、メロンパンを1個食べただけで次に亡くなった方もいますと言っていたりとか、本当にそういう、なんでそんな、嘘がまかり通っちゃうのみたいな、なんでそれが、もちろん批判はされていますよ、批判はされているんだけど、多分大手のメディアではもしかしたらやってないのかなと思っているんですが、そういった、あと天皇陛下にはどうぞ側室を持ってもらいたいと思っていますみたいなね、そういったご発言もあったかと思います。で、賛成層党にね、所属されている、そこから、出されている候補者に関しては女性が割に多いので、いや、そんなこ、そうは言ってもね、女性から教育を奪うかもしれないですが、それは何だろうな、私たちを見ていただくとお分かりの通り、これは、何だろう、ジェンダー差別ではないですよというような話をされていて、いやー、びっくりするなと思います。で、こういった話、この間たまたま妹と会ったんですが、賛成とすごいね、勢いがみたいな話をした時に、いやー、こうらしいよねみたいな、そういう話も、なんかやっぱり普段彼女は SNS やらないんですけど、 SNS をやらないと、え、私知らないって言っていて、あ、やっぱ普通にテレビ見てたりとか新聞見てたりするだけだとなかなか届かないものだなというふうに思っております。で、やっぱり今回ね、まあ、日本人ファーストみたいなところが、なんだ、私たちの不安を煽って、そういったところにすごく刺さっているのかなというふうに思います。いろんな要因ね、あるとは思うんですけれども、オーガニックだったりとか、まあ、もちろんベースがね、統一教会だったりとか、いろんなことがあって支持が得られているところではあると思うんですが、排外主義、日本人ファーストに対しを掲げていることで、なんだろうな、そうだよ、なんか言いにくかったけどちょっと不安に思ってたっていう人の、不安心とか恐怖心みたいなね、ものをいたずらに煽るような、なんだろうな、ことをすごく盛んに叫ばれているなというふうに思ってます。その、トランプ大統領ですらですよアメリカファーストって言ってるのに、 日本ファーストですらなく日本人ファーストって言っちゃってるよっていうのがやっぱり皆さん思うところだと思うんですけど、それってどう、日本人って何なんですかね、レースなのかエスニシティなのかナショナリティなのか、それとも見た目なのかね、何なのかなっていうふうにも思ってます。これちょっと話が飛ぶんだけど、じゃあウィル・シャープが来たら、ウィル・シャープはイギリスの俳優なんですが、日本で5歳ぐらいまで過ごしてたのかな、確か、ミドルネームもトモモリさんだったかな、あ、トモモリさん、あの、トモノリじゃなくてトモモリなのかはわかんないんですが、あの、ウィキペディアでね、ではね、トモモリになってるんですが、ウィル・シャープさんとか日本語も流暢でいらっしゃるんですけど、ウィル・シャープが来たら、ナショナリティはイギリスですよ。それ、でも、なんだろう、に、それは日本人で、日本語も喋れる。で、お顔立ちも、あの、なんていうんですかね、そうそう、さっき見た目の話したんですけど、お顔立ちもなんだろうな、やっぱり日本人と遜色がないって言えばいいのかな、こういう言い方難しいですね、まあ和人っぽい顔をされているっていう方だったら、それは日本人なのか、何なの、なんか大和魂とか俺が日本人って思えば日本人みたいな、そういうことなの、何なのと思っているんですが、でもそういうのってね、理屈として通じないと思うんですよ。日本人ファーストって何なのって聞いたら、お前日本人じゃないのかよっていうようなことが返ってきて、なんだろう、私がそれに疑問を持つことすら、多分なんでそんなことに疑問を持つのって思われるんじゃないかなと思うんですよね、参政党を支持されている方、あと、まあ、参政党ってね、今回はあれですよね、あの憲法、あの皆さんドラフトを読まれましたでしょうか、参政党の、草案の中でも国、今回、ね、日本の主権は今までは国民が主権でした、あ、もう他の国では人民が主権とかね、いろんな言い方あるんですけれども、日本では国民主権でございます。それが、参政党はね、国を主権にするっつながらとこりゃ参っちゃうぜみたいなさ、ちょっとどうしてもなんだろうな、正気じゃなさすぎてちょっと笑っちゃうんだけど、でもやっぱさ、笑ってる場合じゃないいいところがあると思うんですよね。そうそう、だからな、そういうのもさ、この後どうなっていくのかなと思います。なんか、じゃあ日本人ファーストの次は何ファーストですかって、なんか私たち中年の生殖能力が低い、生殖能力が低い買ったりとかする女は多分ファーストじゃないと思うんですよ。なんかセカンドとか、なんかサードとか、なんかそういうサードとかじゃない、もうエンドみたいな、そういうことになっちゃうと思うんですけど、日本人ファースト一回やっちゃうと、その後はじゃあ次は健常者ファーストです、次は健常者の男性ファーストですっていう風になってって、やっぱりもう前時代的な価値観に戻っていくだけなんじゃないかなとは思うんですが、思うんだけど、で、そうですね、あとなんだろうな、まあ日本人ファーストって言ってる時に、自分たちがファーストじゃなくなることっていうのがなかなか想像しにくいんだと思うんですよね。例えばさっき、リル&スティッチの話しましたけど、リル&スティッチのお姉ちゃんは、まあ、いわゆる助けたくなるヤングケアラーなんですよ。両親が亡くなって幼い妹の面倒をね、勉学と両立しながら、しようっていうんだから、すごく、あ、助けてあげたい、福祉につなげてあげたいって思うじゃないですか。でもこれがもし私がお姉ちゃんの立場だったら、もう両親が亡くなったショックでもうね、なんかフェンタニルやりまくるとか、なんかなんでしょうね、もう無軌道な人生歩みまくって、実際なんだろうな、全然助けたくなくなるような人になると思うんですよわかんないですけどね、助けたく、福祉によって助けたくなくなるような人になるかもしれないけど、そういうその心情はさておき、助けるのが福祉だからね、なんかそういうこの行儀がいい人は助ける、行儀が良くない人は助けないって言ってる場合でもないんだよな。それは、いつ自分が行儀の悪い側の日本人になっちゃうのか、その何人ファースト、何々ファーストに入らなくなっちゃうのかっていうのはね、どうなるかわからないところではありますよね。 そうですね、そんなところかな。あともう実際この参政党の話がどうこう、反省党のこういったことを支持してますっていうよりも、なんか新しいいい風が吹きそうだぞここに入れたらみたいな、そういう漠然とした不安があるところに漠然とした希望になってなっちゃってるというか、そういうアプローチをするのが自分たちの不安をうまいこと消し去ってくれそうなアプローチ、例えばこの日本人ファーストとかもそうですけど、をしてくれるのがきっと参政党なんだろうなっていうふうに思うんですよ。だからこその今のこのね、女性調査の結果だとは思いますので、このあたりを我々はじゃあ例えばですけど、このいろんなね、移民の方がたくさん多く住まわれているところでも、自治体によってはもう何十年も前か、30年前からずっとやってきて、もうすごくうまく共存できてます、共生できてますっていう自治体もいくつもあるんですよ。でもなんでしょうね、やっぱり国の無策によってうまくいってないところとか、自治体の無策でうまくいってないところなんか、あとこの違うがやっぱり怖いですから、人はそういったところに不安につけ込まれたりとか、ちょっとなんだかな、なんか嫌だなみたいな、それぐらいのなんかの気持ち、なんかなっていう気持ちをうまいこと、そうですね、なんか表にとって変えるのがやっぱり参政とはね、言いたくはないけど上手なんだろうなっていうふうに思ったりもいたしました。私今ですね、ずっとボイシーでトランプ支持者の方の配信を聞いているんですよ。でやっぱりそういった方の配信を聞いていると、自分たちはすごい被害者なんだっていう訴えをすごくされていらっしゃるんです。だからこの日本人ファーストだって言いたい方の気持ちも、すごく剥奪感がある、本来であったら自分に来るはずのものが来ないっていう剥奪感だったりとか、そういったことでフラストレーションを溜めていていたり、被害に遭っているという気持ちになったりとか、あと実際はこれファクトじゃないですよ、ファクトじゃないんだけど、外国人の方が優遇されている、これ全然全くそういったデータはないんですけど、やっぱりそう思いたくなるような現状に置かれているっていう側面もやっぱりどうしてもあるなっていうふうに思います。だからって誰かを踏んでいいっていうことにはもちろんならないですよ。だけど自分たちが被害者なんだ、自分たちこそ本当に苦しい思いをしているから、誰かが、この現状を変えてほしいなっていうふうに希望を持ちたいっていう気持ちはわかりますしね。ただそれがトランプだったりとか、こういう こういう時に自分たちが苦しい思いをしている時こそ、ポピュリズム政党ってね、ナチスとかもそうですけど台頭しやすいので、そういったことを踏まえながら、やっぱり安家には流れないぞというね、気持ちが必要なのかなというふうに思います。あと気持ちだけじゃなくて、制度もちゃんとこうやって書くと本当大丈夫ですよっていうのが実際あると思うんですよ。生活保護を不正受給している人がいるみたいなのも、なんかすごくそういうこと言うと、なんていうんですか、印象として4割ぐらい不正受給してそうじゃないですか。でも実際そんなことなくて、何パーだと思いますか？ 40% ぐらい不正受給してるんじゃないかみたいな気持ちになっちゃったりするかもしれないけど、実際は不正受給って本当に生活保護を受給すること自体もすごく厳しい要件があって、その要件をやっと満たして、そうでっていうこともあったりするので、実際の、不正受給率っていうのは 1% にも満たないんですよね。 0.4% とか 0.5% くらいだったりするので、この実際雰囲気に飲まれないみたいなのって、やっぱり大人として必要なことだなというふうに思います。ごめんなさい、本当長くなっちゃった。皆さんね、きっと、 7月の20日までにどうしようかなっていういろいろお考えになるかと思います。そのね、ごめんなさい、あのサンセット支持の方いたらすいませんね。まあでもあのどう、意見を表明するのはそれぞれの自由ですので、何でしょう、それぞれの心情に従って、選挙にみんなで、まあ、あの最初に言いましたけど、この国でね、何十年も暮らしてきて選挙権ないっていう方もねいらっしゃる。あの納税もちろんちゃんとしていたとしても、そういった方もいらっしゃるので、そういった方の分まで私たちが責任を持って、一票投じたいなというふうに思います。では長くなりましたが、今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問、ご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねコメントしに参ります。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。